マルコの福音書第10回2章23節から3章6節をお読みします。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか。大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか。そして言われた。安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。ですから、人の子は安息日にも主です。イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった。イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか、命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと、手は元通りになった。パリサイ人たちは出て行ってすぐに、ヘロデ島の者たちと一緒に、どうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。それでは、マルコの福音書の解説を始めていきたいと思います。今回で10回目になりました。記念すべき10回目にしてですね、かなり重要な箇所を扱っていくことになりますので、ちょっと特別な回だなという思いがあります。で、先ほど聖書箇所を朗読しましたけれども、今回は少し長いなと思った方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。前回前々回とですね、5節ずつじっくり見ていくスタイルでしたね。でも今回打って変わって、1回で12節扱おうとしてます。で、内容的にはですね、2回に分けても十分なくらい盛りだくさんなんです。でも今日読んだ箇所にある一連の流れっていうものを見落とさないようにしたいなと思ったんですね。で、毎週メッセージをしてるなら分けたかもしれません。でも月に2回ですとですね、今日のような箇所は分けないで扱うのがいいなと判断したんです。で、それでなるべくマニアックになりすぎないようにしたんですけれども、それでも今日は情報が盛りだくさんの解説になると思いますので、ご了承いただきたいと思います。でもそれ以上にですね、今日の箇所を流れで見ていくと本当に重要な、そしてシリアスな内容であることが分かってきます。情報量だけじゃなくて精神的にも大変重い箇所です。今日はぜひですね、皆さん多少の心構えをしていただきながら、今日の箇所を通して神様が皆さんに何を語りかけているのか意識しながら聞いていただきたいと思います。早速ですが、前回までの内容をおさらいしてみましょう。7回目で扱った中部の人の癒しの箇所がありましたね。そこでイエスが罪を許す権威を示してからですね、律法学者やパリサイ人たちとの論争が続いてます。で、中部の人の箇所で律法学者たちはイエスが罪の許しを宣言した、これは神の冒涜だと、神への冒涜だと考えたんです。イエスはそれに対して中部の人を癒すことで、自分は罪の許しの権威も持っている人の子なんだ、つまりメシアなんだということを示しました。 それによって律法学者たちにもイエスを受け入れるように迫ったんですね。しかし律法学者たちはイエスを受け入れませんでした。イエスと弟子たちがレビの家で開かれた宴会に参加しましたね。その時は酒税人とか口伝律法違反の人々と食事をしてた。そういう角で律法学者たちに非難されてましたよね。イエスはその非難に対して、自分は罪人を許す医者として来たんだと答えました。それによって律法学者たちも神様の前では罪人なんだ、だからメシアであるイエスを信じて許される必要があるんだと教えていたんです。だけどやっぱり律法学者たちはイエスを受け入れませんでした。イエスを批判した律法学者たちはパリサイ派というグループに属してました。今度は同じグループに属するパリサイ人という人々がですね、あろうことかバプテスマのヨハネの弟子たちと組んでイエスに挑戦してきました。イエスの弟子たちは断食を守ってない、あなたは教師として無責任じゃないかっていう批判でしたよね。これは要するに口伝律法をめぐる論争でした。前回だいぶ時間をとって口伝律法を解説しましたね。口伝律法というのはモーセの律法を確実に守らせるために律法学者たちが作り出したルールのことです。パリサイ派というグループはそのルールも神からモーセに与えられた命令なんだと信じてたんです。実際は違うんですけどね。そしてメシアが来れば口伝律法も守るはずだと考えてたんです。だけどイエスと弟子たちは口伝律法で決められてた週に2回の断食を守ってませんでした。だからパリサイ人たちはイエスを責め立てたんですね。イエスは聖書に根ざしてないパリサイ人たちの伝統を否定しました。パリサイ人たちの多くは心からじゃなくて形式として伝統を守ることにこだわってたんです。でもイエスは心から行うのじゃなきゃ意味はないという趣旨のことを教えられました。さあ、これまでイエスと宗教指導者たち、またパリサイ人たちの間にこういう論争が繰り広げられてきたんです。で、今回ですね、パリサイ派にとって最も重要なルールである安息日の規定をめぐってまた論争が起こります。今日はそういう内容になっていきます。では内容のアウトラインを確認していきましょう。ご一緒に1番からお読みいただけますでしょうか。1番、安息日をめぐる批判、23節から24節ですね。2番、安息日の主イエス、25から28節です。3番、街道での挑戦、3章の1節2節。4番、権威の証明、3章の3節から5節です。そして5番が結末、3章6節ですね。こういう流れで今日の箇所を見ていきまして、最後はいつものように私が今回考えさせられたことをお分かちします。でも今回の箇所はですね、特に信仰生活に適用できるポイントが多いところです。なので私が最後に何を言うかではなくて、皆さんそれぞれ何を学べるかを意識しながら聞いていただきたいと思います。で、最後に私がお分かちする結論もですね、バイブルスタディのグループで一人の参加者の感想を聞くような気持ちで耳を傾けていただきたいと願います。最後に皆さんから一人一人感想を聞いていってもいいですけどね。それを配信すると怒られそうなのでやめときますね。はい。それでは早速ですが、本文を読んでいきましょう。最初のトピックは安息日をめぐる批判ですね。まず23節、皆さんご一緒にお読みください。はい。ある安息日にイエスが麦畑を通っておられた時のことである。 弟子たちは道を進みながら穂を摘み始めた。はい。時はある安息日です。前回からどれぐらい後の話か分かんないんですが、そう時間は経ってないと思います。で、安息日というのは週の7日目に全ての仕事を休む日です。まあ、今で言うと土曜日にあたりますが、もっと厳密に言うと聖書では日没から新しい一日が始まりますので、安息日というのは金曜日の日没から土曜日の日没までを言います。この日に仕事をしちゃいけないっていう決まりはですね、有名な実会にも出てきます。その箇所を、プリントの聖書研究メモに載せておきましたので、ご一緒にお読みしましょう。出エジプト記の20章8節から11節です。はい。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたもあなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、また町囲みの中にいる寄留者も。それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。はい。週の7日目に仕事を休むっていうのは、神が6日間で天地を作り終えて、7日目は創造の仕事をやめられたということにちなんでるんですね。このルールは実会の一部です。実会というのは613個あるモーセの律法の中の10個です。まあ、でも様々な律法の中でも本質的なところをついている10個のルールになってます。安息日のルールはその大切な10個の中に入っているということです。皆さん実家言えますか？パッと思いつくもの1個言ってみてください。ねえ、短いですよね。命令、安息日見てくださいよ。長かったでしょう。10個のルールの中で安息日の決まりが一番長いんです。で、安息日のルールだけが天地創造の話と結びつけられている。まあ、こういったことからするとですね、神は重要な実会の中で特に重要な命令として安息日のルールをお与えになったということが言えます。しかもイエス様の時代ですね、紀元1世紀のユダヤ教ではこう考えられてたんです。メシアが来る時にはイスラエルの民全体が神に立ち返って、その結果民全体が安息日をしっかり守るようになる。で、こういう考えから発展していってですね、ユダヤ人全員が安息日を守るときにメシアが来ると教えるラビもいたようです。まあ、ともかく安息日を守るっていうのはユダヤ人にとって大変重要なことだったんです。で、パリサイ派の人たちにとってはメシアが来るならモーセの律法と口伝律法を守るはずですよね。だから安息日に関する口伝律法も守るはずです。で、メシアに従う人々もそうするはずです。今回まず押さえていただきたいのは、ユダヤ人が安息日とメシアを結びつけるほどにこの日を守ることを大切にしてたっていうことなんです。これが今日の大前提です。さて、イエスたち一行は安息日にどこを住んでたんですか？え、麦畑ですよね。大丈夫ですか？はい。弟子たちが麦畑を住みながら穂を摘み始めました。 これ何をしようとしてるんですか。麦の穂を摘んで実を食べ始めたわけですよね。これ弟子たちの麦畑ですか。違うっぽいですよね。他人の麦畑っぽいですよね。で、今で言うとわからない感覚ですが、他人の麦畑を通るときに穂を摘んで食べるっていうのはですね、モーセの律法の中で許可されてるんです。プリントに申命記の23章24から25節を載せておきました。ご一緒に確認してみましょう。はい。隣人のブドウ畑に入ったとき、あなたは思う存分満ち足りるまでブドウを食べてもよいが、あなたのカゴに入れてはならない。隣人の麦畑の中に入ったとき、あなたは穂を手で摘んでもよい。しかし隣人の麦畑で鎌を使ってはならない。はい。このルールによれば、他人のブドウ畑とか麦畑に入ったときに思う存分満ち足れるまでそこから食べていいんです。これですね、古代では保存技術が乏しかったですから、旅人が食べ物を調達するっていうのはそう簡単なことじゃなかったんです。で、長距離を移動する旅人にとっては食料がないってのは本当に死活問題ですよね。だからこの律法は旅人の命を守るためにこういうルールを与えてくれたんです。ですから弟子たちは何にも悪いことをしてません。むしろ当時のユダヤ人であれば当たり前のことをしているに過ぎないんです。だけどちょっと問題になってくるのが、この日が安息日だっていうことなんですね。次の24節をお読みしましょう。はい。するとパリサイ人たちがイエスに言った。ご覧なさい、なぜ彼らは安息日にしてはならないことをするのですか。はい。パリサイ人たちがここで出てきて、またイエスに挑戦を投げかけてます。なんか唐突に出てきてますけれども、どっから来てたんでしょうね。ずっとつきまとってたんですかね。うん、多分そうだと思いますよ。イエスに付き従ってる大勢の人の中に混じってイエスを貶めるために隙を狙ってたんでしょうね。そこで彼らは弟子たちが穂を摘み始めたのを見て、しめたと思ったんでしょうね。で、弟子たちの行動についてイエスを追及するわけですよ。彼らはイエス様、お弟子さんたちを叱ってやってくださいって言ってるわけじゃないんです。弟子たちがやってることを使って先生、ラビであるイエス自身を攻撃してるんです。ほら見てみなさいよ。どうして弟子たちに安息日にしちゃいけないことをさせたままなんですか。ラビとして弟子を監督できてないじゃないですか。ラビ失格ですねと。まあこういう感情が見て取れる質問です。それにしても、パリサイ人たちが言ってる安息日にしてはならないことってのは何なんでしょうね。まあ少なくとも文脈から見て明らかなのは、弟子たちが麦の穂を摘んで食べてたってことですね。なんでパリサイ人たちがこれを律法違反とみなしたのか。そのヒントが出エジプト記34章21節にあります。これもプリントにありますのでお読みしてみましょう。はい。あなたは6日間は働き、7日目には休まなければならない。工作の時にも借り入れの時にも休まなければならない。はい。これは安息日には収穫作業をしちゃいけないってルールですよ。なぜなら収穫っていうのは立派な仕事だからです。でもね、麦畑を通りながら穂を摘んで食べるっていうのは旅をする中での食料調達でしょ。収穫じゃないですよね。ですから本来は弟子たちのしてることは労働じゃないんです。しかし驚くべきことに、口伝律法では安息日に穂を摘んで食べるのは労働になるっていうことで禁止されてたんです。びっくりしますよ。へりくつってやつですからね。これから まず穂を摘むことが刈り入れにあたると。次に食べるためにどうします？殻を揉みますよね。これが脱穀作業にあたるんです。で、食べるときに揉み殻をこう分けますよね。身をつまむかふって吹くかして、これが穀物の選別作業にあたる。そして最後に食べて飲み込むことがお腹に麦をため込む貯蔵作業にあたると。ユダヤ人、当時のパリサイ人たちはこれを真剣に考えたはずです。安息日に刈り入れをしちゃいけないっていうルールを守らせるために、さらに厳密なルールで囲んでしまったと、そういういい例ですね。真面目に考えたんだとしても、これでは旅人の命を守るために決められてたルールが本来の目的を失われてしまってるんですよ。こういうすごく深刻な状況に当時のユダヤ教はあったんです。だから弟子たちのしてることも律法違反だと見なされてしまったわけですね。じゃあこれに対するイエス様の答えを見てみましょう。まあ、ここから2番目のトピックの安息日の主イエスに入っていきます。では25節26節を続けてお読みください。はい。イエスは言われた。ダビデと友の者たちが食べ物がなくて空腹になった時、ダビデが何をしたか読んだことがないのですか？大祭司エブヤタルの頃、どのようにしてダビデが神の家に入り、祭司以外の人が食べてはならない臨在のパンを食べて一緒にいた人たちにも与えたか読んだことがないのですか？はい。パリサイ人たちに対してイエスは聖書に書かれていることを使って反論しました。誤った教えに対抗する最大の武器は聖書そのものです。ここでイエスが言及しているのはダビデの逸話です。ダビデっていうのは、まあ、皆さんもご存知かと思いますけれども、イエスが生まれる約1000年前にイスラエルの2代目の王様だった人です。で、この人は旧約聖書で最も偉大な王様でもありました。ここでイエス様が持ち出した話はですね、サムエル記第一の21章1節から6節に出てきます。これはですね、まだダビデが王になる前に初代の王様サウルに仕えてたんですけれども、そのサウル王から命を狙われるようになったという時の話です。ここでこの解説を始めるとまたちょっと60分かかっちゃうんでね、第一サムエルの箇所自体の詳しい解説は高坂聖書フォーラムの上野さんのサムエル記のメッセージをぜひ聞いてください。丁寧なことにプリントに載せておきました。33回目がですね、ちょうどその箇所の解説になります。そこではイエス、ここでは今回はですね、イエスが話を要約してくれてますので、それを確認していきましょう。ダビデとその部下たちはサウル王から追われている中で食べ物を求めて祭司たちがいるところに逃げてきたんです。そこには祭司以外の人は食べてはならない臨在のパンしかありませんでした。これどういうパンかというと、安息日ごとに祭壇に12個のパンを捧げるんです。で、そのパンはですね、祭壇から下げた後、次の安息日に祭壇から下げるんですが、その後は祭司たちのご飯にしなさいって決められてたんですね。ということは、本来だったらダビデはそのパン食べていいんですか？ダメですよね。でも祭司たちはダビデと彼の部下たちに臨在のパンを分け与えたんですね。これがそのお話です。ちなみにこれはちょっと触れざるを得ないんですが、イエスはこの話が大祭司エブヤタルの頃と言ってますね。しかしサムエル記を読みますと、当時の大祭司はアヒメレクという人なんです。エブヤタルっていうのはアヒメレクの息子で、アヒメレクの後に大祭司になる人なんです。じゃあイエスはどうして大祭司エブヤタルの頃と言ったんでしょうか。 まあ、これは解決が大変難しい問題なんですけれども、おそらく聖書全体の中でも一番難しい問題の一つです。で、これ以前ご質問いただきまして、6月にですね、メッセージ前の時間を使ってお答えしたことがあるんです。聖書フォーラムのホームページに行くと、前橋聖書フォーラムのページがありまして、その中に Q&A っていうコーナーがあります。そこに行くと10分ぐらいの解説が聞けますので、ぜひご参照ください。まあ、ちなみに最終的な答えだけ教えておきますね。わからないというものです。はい、お後がよろしいようで。まあ、ともかくイエス様はこの話を使ってパリサイ人たちに何を伝えようとされたんでしょうかね。まずダビデの話は安息日のルールそのものの話ではありません。もっと広く立法のルールと人の命はどっちが大事なのかっていう話なんです。ここでイエスはダビデにパンを与えた祭司たちにはほとんど注目してないんです。ダビデが臨在のパンを食べた、またそれを部下たちにも与えたということを強調しています。ダビデは臨在のパンは祭司しか食べちゃいけないと知ってたはずです。でも自分と部下たちの命をつなぎ止めるために臨在のパンを食べさせてくれと祭司たちに願ったんです。サムエル記では神様はそれを責めていませんし、イエス様もここで責めてません。ダビデは決して律法を軽く見てたんじゃないんです。でも律法のルールを守ることそのものより人の命を守ることの方が優先されると考えてたんです。いずれ出てきますが、モーセの律法の最も本質的な教えは神を愛し隣人を愛せというものです。ダビデは個々のルールじゃなくてこの律法の精神に従ったんですね。今回イエスの弟子たちが麦の穂を摘んで食べたのも当時の過酷な旅の中で自分たちの命をつなぎ止めるためだったんです。そういう点では弟子たちはダビデの部下たちと似たような状況にあったわけです。要するにイエスの論点っていうのはこういうことですよ。パリサイ人たちはダビデとその部下たちに許されてたことを使って弟子たちを批判している。それはおかしいじゃないか。しかも今回の場合はですよ、厳密に言えば律法違反ですらないんです。人が作り出した伝統を破っただけなんです。イエスは口伝律法の大元であるモーセの律法でさえ人の命を守る方が優先されるんだと教えてるんです。ましてや口伝律法の方が命を守るより優先されるっていうのはおかしいんです。もう一つ面白いのはですね、イエスがここでダビデと部下たちをご自分と弟子たちに比べてるってことですよ。つながりが見えてきましたか？イエスはすでに人々に自分がメシアだと示してました。メシアというのはダビデの子孫として来る王です。そして弟子たちはいわば王の同労者たちだと言えます。王の友の者たちですね。マルコの読者たちはそれを十分知ってたはずです。そういう視点から見てみますと、とても興味深いです。パリサイ人たちはダビデの子が来たことを喜んで受け入れて、王の働きに参加すべきだったんです。なのにここでは王とその友の人たちに向かって、聖書から外れた伝統を持ち出して攻撃してるんです。でも王であるイエスは神の言葉によって反論したんですよ。まあ、多分ですね、 著者であるマルコと読者の人たちからしてみれば、ここでは2つのことが浮き彫りになっている箇所なんだと思います。1つ目はパリサイ人たちの不信仰と不条理です。あ、2つありましたね今ね、信仰と不条理、不信仰と不条理ね。もう一つはイエスが誠のダビデの子なんだということです。もう一回言いますね。一つ目はパリサイ人たちの不信仰と不条理、二つ目はイエスが誠のダビデの子なんだということです。さあ、イエスはですね、ダビデの逸話から分かることを、分かったことを踏まえて、直接安息日について教えていきます。27節をお読みしましょう。はい。そして言われた、安息日は人のために設けられたのです。人が安息日のために作られたのではありません。はい。これはもう読んで字のごとくです。ある紀元2世紀頃のラビでですね、こういう言ってる人がいるんです。まあ、聞いててください。安息日があなたに与えられたのだ、あなたが安息日に与えられたのではない。イエスの教えに通じるものがありますね。聖書に忠実であろうとするなら、今ご紹介したラビと同じようにパリサイ人たちも同じ結論にたどり着いたはずです。しかし彼らはそれが見えなくなってたんです。律法はイスラエルの民が神を愛し、隣人を愛するために与えられたものです。ですから律法は人の命を守って祝福するために与えられたんです。しかしパリサイ人たちは安息日も含む律法を人にとっての重荷に変えてしまったんです。彼らは律法を守ろうと熱心であるように見えて、律法の精神から遠く離れてしまっていたんです。安息日のルールというのは、人々が1週間に一度休んで、神に心を向けるために与えられた祝福です。ですから、安息日は人のために設けられたんです。人が安息日のために作られたのではありません。それでは、これまでの話を踏まえてイエスの結論を見てみましょう。ここが今日のメインポイントだと考えてください。28節アンダーライン引きながら読んでいただいてもいいかもしれないですね。ではお読みしましょう。はい。ですから人の子は安息日にも主です。はい。この箇所はですね、実は二通りの解釈ができます。一つは人の子という言葉を単純に人間という意味で捉える場合です。この場合、人間は安息日にも主人なんですってことになりますね。で、さっき人が安息日のために作られたんじゃなくて、安息日が人のために設けられた。だから安息日の方が人に使えるんだっていうことですね。まあ、文脈からすると合ってるように思えますよ。なんか皆さん不満げですね。いや仕方ないですね。もう一つの解釈をお伝えしましょう。もう一つは、人の子をメシアの称号と捉える解釈です。ここでぜひですね、中部の人の癒しの記事を思い出してください。その2章10節の中でイエスが罪を許す権威を持つ人の子だと言われてましたね。その時解説したように、人の子っていうのはメシアの称号としても使われてたんです。で、結論から申しますと、この箇所でも同じように人の子というのはメシアのことだと理解した方がいいと思います。実は今日の箇所ですね、ギリシャ語で見ますと人の子の前に定冠詞がついてるんです。 英語で言うとザですね。まあザ人の子だって言われてるんです。まあそれだけではここの人の子がメシアの称号だって決められるわけじゃないんですけれども、でもザ人の子って言われるとなんか特別な意味がありそうですよね。でそもそも中部の人の癒しから文脈が続いていることを考える必要があります。思い出してください、マルコの福音書ではあの箇所からイエスと宗教指導者たちの対立が始まったんです。今日はその対立のほとんどクライマックスと言えるようなところです。その最初の話の中でイエスは自分がメシアであるという意味で人の子なんだと宣言されたんです。そして中部の人を癒すことで自分がメシアであることを証明したんですよ。イエスと指導者たちの対立の中で重要なテーマの一つはイエスが人の子なんだということです。つまりイエスがメシアなんだということなんです。今回は安息日というすごい大切なテーマをめぐって論争している箇所です。その中でイエスが自分を人の子だと言ったんですから、ここは人の子っていうのはメシアの称号として解釈する方が文脈と調和しています。ということで人の子をメシアに置き換えて読んでみましょう。ですからメシアである私は安息日にも主ですということになりますね。つまりメシアであるイエスは安息日にも主権を持っているということですね。これがパリサイ人たちの批判に対するイエスの答えの結論になってます。パリサイ人たちの質問というのは、まずはどうして弟子たちが安息日にしちゃいけないことをしているかってことでしたね。それに対してはさっきイエスも答えましたよ。弟子たちは律法の精神にのっとっていて安息日を破ってないんだと。でもパリサイ人たちの質問の裏にあったのはイエスが弟子たちに安息日を守らせてないと、イエスの権威に対する批判だったんです。イエスの主権に対する批判だったんです。イエスは最後にその批判に答えたんです。安息日はイスラエルを祝福するために設けられたものだ。だからましてやイスラエルの王でありメシアであるイエスは安息日に対しても権威を持っておられるんです。さあマルコはですね、これまでの安息日論争を通してイエスが安息日に対しても主権を持っているメシアなんだということを強調しているようです。で今度はイエスが安息日にも主だっていうことがですね、ある事件によって証明されていきます。3番目のトピック、街道での挑戦に入っていきましょう。ここからは少しサクサクいきましょう。3章1節2節お読みください。はい。イエスは再び街道に入られた。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていた。イエスを訴えるためであった、はい、イエスが再び街道に入られたのは安息日です。つまり2章23節にあったある安息日の出来事がまだ続いてるんです。これ同じ1日の出来事ですよ。皆さん以前イエスが安息日に街道に入ったっていう出来事を読んでメッセージしたの覚えてますか？1章21節から28節だったんですがね、イエスが安息日にカペナウムの街道に入って権威ある教えを語って 悪霊を追い出して人々を驚かせたっていうあの出来事ですね。マルコの中ではイエスがご自分の権威をガリラヤで示した最初の出来事でした。で、再び街道に入られたっていうこの書き方はですね、まあ、もしかすると読者にその時の話を思い出させようとしているのかもしれません。でも前回と決定的に違っているのは街道に満ちている雰囲気です。前回街道はイエスの権威に対する人々の驚きで満ちてたんです。今回は違います。街道はパリサイ人たちによる敵意で満ち満ちていたんです。で、まずそこに片手のなえた人がいました。そして人々はイエスがこの人を安息日に治すかどうかじっと見ていたとありますね。人々っていうのは翻訳者の補足です。で、ここでイエスをじって見てた人たちっていうのは文脈から言うとパリサイ人たちですね。彼らがイエスに注目してたのはイエスを訴えるためでした。口伝律法ではですね、命の危険がない限り安息日に治療行為をするのは禁じられていました。今、安息日の街道に片手のなえた人がいます。片手がなえてるだけですから命に別状はないですよね。もしイエスが彼を治せばイエスを口伝律法違反で訴える口実ができるんです。まあ、皮肉なことにパリサイ人たちはイエスが片手のなえた人を癒すだろうっていう確信があったんでしょうね。まあ、イエスはこの雰囲気にすぐ気づいたことでしょう。イエス様は誰よりも人の心に敏感です。また誰よりも人の心をご存知なお方です。じゃあイエスはどうしたんでしょうか。4番目のトピックに入っていきましょう。権威の証明ですね。3章の3節4節お読みしましょう。はい。イエスは片手のなえたその人に言われた。真ん中に立ちなさい。それから彼らに言われた。安息日に律法にかなっているのは善を行うことですか、それとも悪を行うことですか。命を救うことですか、それとも殺すことですか。彼らは黙っていた。はい。イエスは片手のなえた人を人々の前に立たせました。そして敵意を持って自分に注目しているパリサイ人たちに向かって質問を投げかけました。さっき2章の最後にイエスの教えを時間かけてみましたね。それを思い出せばこの問いに対する答えはすぐに分かりますよね。律法の精神にのっとれば安息日に行うべきは善ですよね。安息日に悪より善を行うべきならば人を殺すよりも命を救うべきですよね。まあ、でもちょっと命を救うことですか、それとも殺すことですかって話が飛躍しているように思えません？だって片手のなえた人は命に別状ないんですからね。多分イエスはパリサイ人たちがどんな策略を練っているかを察してたんです。今日の最後の箇所で分かりますが、彼らはイエスを殺したがってたんです。パリサイ人たちが問題にしてたのはイエスが癒しの奇跡をするかどうかだけじゃないんです。イエスにそれを行わせて、それを使ってどうにかしてイエスを殺したかったんです。口伝律法でさえ安息日に命を救うことは認められてたんです。なのにパリサイ人たちは口伝律法を守ろうとしているように見えながら、口伝律法にすら違反している殺人を心に浮かべていたんです。 神様の倫理基準からすれば、心の中で殺意を持っただけで実際に殺したのと同じ罪です。イエスはあえてこの飛躍した質問をすることによって、パリサイ人たちに罪に気づかせようとしてたんでしょうね。まあ、この問いに対してパリサイ人たちは黙ってました。質問の答えは分かってたはずです。でも彼らの一番の関心は、どうにかしてイエスを訴えることにあったんです。それでは3章5節を読みしましょう。はい。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。はい。ここはイエスが怒ったと書かれている数少ない箇所の一つです。まあ、怒りっていうのは怒りそのものが罪なのではありません。誤った動機で怒るのが罪です。当然ここでのイエスの怒りは罪ではありません。いわゆる義憤というやつですね。パリサイ人たちが道を踏み外して、そこから戻りたがらないことに対する憤りです。続けてイエスはパリサイ人たちの心の固くなさを嘆き悲しみました。心の固くなさっていう言葉はですね、理解したがらないっていうニュアンスがある言葉遣いです。理解したがらない。イエスはこれまでずっとパリサイ人たちに自分がメシアなんだってことを教えてきましたよね。行動でも示してきましたよね。で、その度に、さっきもそうでしたけれども、あなた方の罪を認めてメシアである自分に立ち返れと呼びかけてきたわけですよ。しかしパリサイ人たちはイエスがメシアであることを理解したがらないんです。受け入れたがらないんです。イスラエルに神の言葉を教えて彼らを導いていくはずの人々が待ち望んでたメシアを受け入れたがらないんです。イエスはこのことに憤って、それから深く悲しみました。その悲しみの中でイエスは片手のなえた人を癒しました。パリサイ人たちに怒り、その固くなさを悲しむ中でも癒しの奇跡をしてみせました。普段だったら私ならこの奇跡を読んで、片手のなえた人に対するイエスの愛に目を留めると思います。でもここまで読んできた文脈では、ここにイエス様からパリサイ人たちへの憐れみを見るんです。イエスは麦畑の場面の後、再び安息日に律法にかなっているのは善を行うことだと教えてくださいました。そして癒しの奇跡をすることで、自分がメシアなんだ、安息日の主なんだということを目に見える形で示してくださったんですよ。何度目ですか。イエスからこれほどの愛を注がれて、パリサイ人たちはどう反応するんでしょうか。最後のトピックの結末に入っていきましょう。3章6節をお読みください。はい。パリサイ人たちは出て行ってすぐにヘロデ島の者たちと一緒にどうやってイエスを殺そうかと相談し始めた。はい。彼らは悔い改めないどころか真逆の行動を取りました。前も言いましたけれども、すぐにっていうのはですね、マルコが場面転換によく使う言葉です。いつもはスピーディーに話をつなげていくこの言葉がですね、 ここではなんと悲しいトーンを帯びていることでしょうか。パリサイ人たちはイエスからあふれんばかりの愛を注がれて、それからすぐに彼を殺そうと策略を練り始めたんです。何度悲劇的なクライマックスでしょうか。さあ、マルコはですね、わざわざパリサイ人たちがヘロデ島の者たちと一緒に策略を練り始めたと書いてますね。ヘロデ島っていう表現は、これ私意外だったんですが、古代世界の文書では今のところ新約聖書でしか確認されてないんです。まあ、おそらくですね、当時ガリラヤの領主だったヘロデ・アンティパスの支持者たちがこのヘロデ島の人々でしょう。この人たちは世俗的な新ローマの人々ですよ。で、彼らも政治的な危険を感じてイエスを排除したがってたんでしょうね。一方パリサイ人たちは宗教に熱心で政治的には反ローマの人々です。その彼らが真反対のグループとイエスを殺したいというその一点で協力関係に入ったんです。まあ、ともかくマルコの福音書ではこの箇所から今日の箇所からイエスを殺害しようという策略が具体的に始まっていきます。イエスの生涯のターニングポイントというのはですね、律法学者やパリサイ人といった人々が公にイエスをメシアとして拒否したことです。それがはっきり示されるのは3章20節からの出来事です。多分2回後のメッセージで語ることになると思います。でもユダヤ人たちは今日の箇所から越えてはならない一線を越え始めたんです。これまで何度か申し上げてきたように、マルコの福音書のテーマというのは神の子イエス・キリストの受難です。前回イエスが弟子たちから取り去られる日が来ると、受難がそれとなく初めて予告されてました。そして今回からイエスの受難の道のりが現実になり始めていきます。はい、これで本文の解説は終わりです。まあ随分長くなってしまいましたけれども、最後にもう少しお時間いただいてですね、私が今日の箇所を学んだ感想を分かちしたいと思います。で、最初にお伝えした通り、今日はですね、いつにも増して適用が得られるテーマが多い箇所ですよ。例えばメシアであるイエスの主権とか、律法の本質とか、安息日とは何なのかとか、まあいろいろ浮かびますね。その中でも私が今回特に考えさせられたのは、自分の中のパリサイ人っていうテーマなんです。私にとってここ数回ですね、イエスと律法学者たちのパリサイ人たちとの論争を見てきたことで、自分の中にあるパリサイ人的な傾向というのをいつも考えさせられました。私たちはパリサイ人を単なるイエスの敵とか悪者扱いしてないでしょうか。まず彼らは社会から分離して生きていたんじゃないです。また彼らの多くは貴族だったわけでもありません。彼らは社会の中で生きていた中流階級の人々です。社会の現実の中で生きながら神の言葉を熱心に学んで、その教えを守ることを熱心に求めた人々でした。そう考えると、進学校に通っているのもなく、日々の生活を生きながら聖書の学びを求めて集っている私たちは、途端にパリサイ人と無関係には思えなくなってくるはずなんです。確かに彼らがイエスに敵対したっていう罪を過小評価しちゃいけません。 でも少なくとも私はその罪をまるで対岸の火事を見るような姿勢で考えることはできないんです。彼らは自分たちの聖書理解に固執して、自分たちが守るべきだと考えてた信仰のゆえにイエスに敵対してしまったんです。御言葉に熱心なのはいいことでしたけれども、その熱心さだけに心が向いているうちに、いつしか彼らは聖書の教えの本質を見失ったんです。そして結局は聖書が約束していたメシアであるイエスを殺そうと考えるにまで至ったんですね。今のキリスト教会でも聖書の理解の違いから論争が巻き起こるテーマがいくつもあります。例えば、聖霊は今どのような働きをしているのか、教会の礼拝は日曜日じゃなきゃいけないのか、世の終わりには何が起こるのか、などなど。繰り返しますけれども、聖書を正しく理解するのを熱心に求めるのは称賛されるべきことです。そして議論をすること自体は信仰に関する知識をより良いものにしていくために大切なことです。でも私自身が聖書の正しい理解を求めて学んでいて、時には兄弟姉妹と議論する中で気づかされることがあります。自分が最初は聖書に熱心だったのに、いつしか自分の理解への熱心さにすり替わってるんです。そうしてるうちに、私はいつしか議論の相手がまるでキリストにある兄弟ではないかのように、まるで敵であるかのように思えてくるんです。もちろん本当はそんなことないんですよ。相手もまた同じキリストの十字架と復活を信じる仲間なんです。それなのに私たちは神の言葉について論じながら簡単に相手に罪を犯してしまう。そういう自分の中にいるパリサイ人的な傾向が出てくる時っていうのは、まあいつも共通していることがあります。メシアであるイエスこそが主なんだということを忘れてしまっている時です。私たちはまずイエスを愛するべきである。だからこそイエスにある兄弟姉妹を愛するべきであるという本質を忘れてしまっているんです。そして同じメシアからの恵みが相手にも自分にも注がれているんだということを忘れてしまっているんです。ジェームズ・エドワーズという神学者がいるんですけれども、彼がマルコの仲介書の中でですね、パリサイ人の姿勢を指摘してこういうことを書いてました。読んでみますね。神の愛と義に対する最大の敵はそれらに反対することではない。神に対する悪意でもない。それは心を頑なにし神の恵みに無関心でいることなんだ。もう一度読みますね。神の愛と義に対する最大の敵はそれらに反対することではない。神に対する悪意でもない。心を頑なにし神の恵みに無関心でいることなんだ。私たちの心が神の言葉への熱心さから自分の知識や理解への熱心さにすり替わっちゃうとき、少なくとも私は神の愛と恵みに無関心になってしまってます。そういう時の自分は神を愛するのとは全く反対の状態になってるんです。願わくば聖書の正しい理解を熱心に求めつつ、でも常にイエス様が主であることを認めてイエス様の方を向き続けていたいというのが最近の私の願いです。そしてイエス様にとどまって 愛のある関係の中で兄弟姉妹の皆さんとご一緒に聖書理解を磨き続けていきたいと願っています。さあ皆さんもそれぞれ今日の箇所から考えさせられたことがあると思います。私がお分かちしたのは1、3箇所の感想です。ぜひともですね、皆さんご自身考えさせられたことや気づかされたことを心の中で大切にしていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は少し長い箇所でしたけれども、あなたの教えの本質をめぐってイエス様とパリサイ人たちが論争をする大切な箇所を学びました。パリサイ人たちはあなたの御言葉に熱心でした。それゆえにあなたの愛と恵みに近いはずの人々でした。なのに彼らは簡単にあなたの愛そのものに無関心になってしまいました。同じような弱さが私たちの中にもあります。どうか私たちがこの弱さの上につまずいてしまわないようイエス様にとどまり続けることができますように。そのために主イエスご自身が私たちの中にとどまって働いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げします。アーメン。